フレードウェルライスカースカ
ー皆さんこんばんは。8月15日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジゴ始まりました。はい、83MHz アイ&ウララ FM より今週もお届けいたします。というわけで第3週のパーソナリティを担当いたします相原龍太です。そして
アシスタントの琴原伝です。よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。お願いします。ね、夏も真っ盛り
そうですね、
なりましたけども、はい、今日8月15日はね、はい、まあご存知かと思います終戦記念日、
終戦記念日ですね、
はい、なりますね。まあ、第二次世界大戦の終了が、まあ、1945年、はい、72年前。
その前なんですね。
そうなんですね。はい、で、まあ、1963年から毎年、全国戦没者追悼式が行われましてね、はい、全国で。うんうん、で、正午から1分間の黙祷が捧げられるわけですけども、はい、ね、あの、戦争知らない若い世代がね、これからどんどん増えていくじゃないですか。
そうですね。
はい、で、我々なんかもね、あの、教科書の中の世界だと思ってたわけですよ、戦争となると。でもやっぱりね、あの、昔はこういうことがあったなと、いうことを、はい、忘れてはいけないなと。ね、改めてね、今日思わされる日かなと。
大事な日ですね。
はい、大事だと思いますね。はい、では、琴原さん、インフォメーションお願いします。
はい。この番組は、毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく、万物の一点のものにスポットを当てて、掘り下げていく情報バラエティ番組です。
はい。それでは本日のメニューに参りましょう。今週のスポットライトですけども、はい、ポカリスエット。
ポカリスエット。
はいはい。
はい。
知ってますよね、もちろん。
知ってます。誰もが知ってるポカリスエットですね。
誰もが知ってる。はい。そちらのね、はい、まあ魅力とか、いろいろね、ちょっと掘り下げていこうかなと思っております。
夏いいですね。
はい。
はい。そして後半はオリジナルコーナー。第3週の今夜は合言葉。果たして今回はどんな詩が登場するでしょうか。乞うご期待。そしてリクエストやおすすめの音楽もご用意しております。どうぞ最後までお楽しみください。
それでは今週も張り切って参りましょう。みんなとつながる
ラジオとラジコ。
この番組は、ウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、というわけで今週のスポットライトのコーナーでございます。
はい、
冒頭でもお伝えしました、ポカリスエット。
ハリスエット
ねえ、うんうん、もちろん飲んだことありますよね。
あ、はい、昨日も飲みました私。
昨日も飲んだ。あ、さすが私、はい、あの、今日も飲みました。はい。ね、もうご存知ですよね。
はい。
大塚製薬さんから発売されている、うん、まあ、清涼飲料水になりますね。
はい。
まあ、日本における、まあ、スポーツドリンク普及の起爆剤といっても過言ではないかなと思います。はいはい、で、ただ、あの、大塚製薬さんの発売元はね、はい、ポカリスエットをスポーツドリンクではなく、発売当時より、うん、発汗により失われた水分、まあ、イオンをスムーズに補給する健康飲料として、
健康飲料水なんですか？
もともとはそっちをなんかこう売りにしてるというかね。
そうなんですか。
はい。
へ
え。で、このポカリスエットでじゃあいつから発売されたんでしょうとなるね、話なんですが、
はい。はい。
まだね、歴史としては割と最近なんですよ。
あ、そうなんですか。はい、私生まれてからもうずっとあるイメージですけど。
そうですよね。
はい。
はい。自分がね、まあ、小学生の頃です。
あ、そうなんですか。覚えてらっしゃるんですか、その発売された時っていうのは。
なんとなしにね。はい。なんとなし、小学校の頃、1980年ぐらい。
はい。
かな、
うんうん、
はい。4月にぐらいに、もともとは、245グラム缶。だすごい、今のね、350じゃなくて、もうちょっと細いタイプの缶。
量が少なかったんですか？
量少ないですね。それから、あとね、はい、1リットルの、希釈用。うん、まあ、要は、濃度を下げるとか薄めるとかって意味なんですけども、希釈用のパウダータイプ。は
い
は
い、
あの、今もね、コンビニとか行けば多分あるはずですよ。
あるんですか？
あの、いわゆる粉のやつ。
はいはいはい。
水を入れて薄めてね、飲むやつ。
そうなんですね。
そう。で、当時はね、缶のタイプって120円ぐらいだったんですよ。
はい。
で、昔はね、あの、缶コーラとか、はい、ああいうのって100円だったんです。
あ、じゃあ、ちょっと高いんですね。
ちょっと高かったんですね。
うん、
で、当時のね、ポカリスエットのキャッチフレーズ。
はい。
アルカリイオン飲料。って呼ばれてたんですね。
なんか今だとちょっと想像が
つかないでしょ。
つかないですね。
うん。うん、で、ところがね、まあ、内容溶液の、まあ、pH がアルカリ性を示すと誤解を招きかないっていうんでね。
はい。
まあ、現在はちょっとその、キャッチフレーズ変わって。
変わって、
うん。イオンサプライドリンク。
あ、聞いたことあります。
聞いたことあるでしょ
なんか CM かなんかで聞いたことがある。
で、ポカリスエットも結構 CM ね、流れてますからね。
そうですよね。
うん。で、その、ポカリスエットがじゃあどんな風な形でね、はい、できたかって言いますとね、
うんうん、
昭和の48年まで遡るんですけれども、
はい。
はい。当時、オロナミン C ってありますね、今ね。
あ、はい、うん、知ってます。
それを開発した、まあ、担当した研究員の人がですね、メキシコに出張した時に、
はい、
水に当たったんですって。
水に、あ、お腹壊しちゃった。
お腹壊しちゃった。
あ、はいはい。
今、ひどい下痢になってしまい、で、医者にかかったんですけども、抗生物質を処方されただけで、
はい、
あとは水分補給のためにジンジャーエール飲みなさいって言われたんだって。
ジンジャーエール。
またおかしな話だよね。
本当に合ってるんですかそれ。
で、ただこれはジンジャーエールが効くっていうことじゃなくて、
はい、
当時そのメキシコはね、ミネラルウォーターがあまり売っていなかったらしいんだって。
あ、なかったんだ。
う
ん、
まあ、それだけのためにジンジャーエール飲めっていうね。
代用品でジンジャーエール。
まあ、むちゃくちゃな話ですよね。
はいはい。
まあ、その、まあ、すぐ、体にすぐこう吸収されるような飲料が、商品化できないかっていうことが思い立ってですね。うん、あまあ、最終的にその、大塚専務、まあ、まあ、いずれ社長さんになる方。
はい。
と、まあ、その方が就任した後かな。うん、こう、開発がスタート。
すごいですね。そんな背景があるんですか？
そうなんですね。
その人のおかげでできたんですね、うん、じゃあ、ポカリスエット
は。そういうことになりますよね。で、もともとその大塚製薬ですから、はい、製薬会社なわけですよ。
そうですね、うんうん。
でね、病院などで使用される点滴用の、ま、リンゲル液を手掛けていたということもありまして、
はい。
は
い、
まあ、その点滴の分野では、ま、国内生産のシェアが一番多くて、
はい、
ま、先行商品である、ま、ゲータレードって飲み物を知ってますかね。
あ、ゲータレード知ってます。
うん、まあ、そういったもの、はい、まあ、そういったものに、ま、近いことはすぐにも、判明して、
うん、
ま、着手することができたと。
なるほど。ヒントはいっぱいじゃ転がってたんですね。
結構実はあるんですよ。
うんうんうん、
それとね、ポカリスエットって、
はい、
多分見ればわかるんですけど、無果汁って書いたんです。
あ、確かに、無果汁って書いてあったような。
うん。うん、で、これは、だったら栄養成分の表示の中には果汁って文字があるんですよ。
どういうことですか、これは。
これはね、まためんどくさい話なんですけどね。簡単に言っちゃうとね、公正取引委員会と、
はい。
ジャス法という二つの制度、日本の制度があるんですけど、それに則っているんだそうです。
あ、そうなんですか。
はい。公正取引委員会では、果汁の添加量が 5% 以下の場合は、無果汁と表示すると定められていて、うん、
はい。
はい。で、対してジャス法では、食品に添加し最終商品に残存するものはすべて原材料として表示する。
なるほど。
と定められていて、5% 以下で果汁が添加されている場合は、
はい、
原材料に果汁が含まれても無果汁と表示しろと。
ああ、そういう意味があったんですね。
よくよく考えてみてください。飲んだ時ってなんか果汁っぽい味しません？
します。ちょっとフルーティーな感じが。
俺の中で何の味かなーってずっと考えてはいるんですけども
。何ですか？
一番近いのはグレープフルーツかなと思った
わかる。なんかちょっと柑橘系っぽいですよね。
そうそうそうそう。
匂いとかもね。
そうなんですよ。
はいはいはい。
それかなと思うんだけど、ただけね、いかんせん、無果汁って書いてるんだかわかんないっていうのもね。
そっか。その裏の原材料のところにはただの果汁としか書いてない。
書いてないんですよ。だから何かはわからないという。
いや、でも結構合ってるかもしれないです。
だといいんですけどね。はい。というわけでね、じゃあここで一曲紹介したいと思います。
はい。
ポカリスエットといえばね、CM もね、いっぱい流れていますし、
うん、有名ですね。
CM のね、歌もいっぱいありますけども、その中で一曲、これも確か CM で流れてた曲ですね、紹介したいと思います。Field of View、突然。はい。聞いていただきましたのは、Field of View で、突然でした。さあ、第3週目担当パーソナリティの私、相原龍太と、
琴原伝でお送りしております、ラジオとラジコ。
はい、今週のスポットライトは、ポカリスエットでございます。
はい。
まあ前半ではね、まあポカリスエットができる時の、こう、まあ、季節というか、
そういうところから。面白かったですね。
はい。ね、語らせていただきましたけど、はい、まあ後半はね、まあフリートークということで、まあポカリスエットもね、散々飲んでると思いますけども、
う
ん、
そうですね。
はい、お互いにね、まあそのまつわるこう、エピソードとか、あったらですね、
はい、
ちょっと、お互い紹介していこうかなと思うんですけども。
いいですね、
はい。じゃあ、琴原さんの方からなんか。
私は、ポカリスエットは風邪ひいた時にお母さんがいつも用意してくれる飲み物でしたね。なんかこう、アクエリアスじゃなくて、ポカリスエットだったんですよ。
はいはいはい、はい。
なんかやっぱこう、熱出て、やっぱ汗も一緒に蒸発するので、うん、さっき言ってたようにこう、瞬時にこう、水をね、体内に取り込む、いや、ポカリスエットだ、みたいなのお母さんがすごい言ってて、私のイメージが、毎回それが直してくれるようなイメージですね。
なるほど。ね、うん、これもね、僕もちょっと聞いた話ではあるんですけども、うん、ポカリスエットのその入ってる成分ってね、
はい、
解熱効果が結構あると。
本当にあるんですか？
らしいですよ。
解熱効果すごい。理にかなってた。
そうなんですね。はい。実は自分もね、はい、やっぱり何年前だっけな、もう7年、6年、7年ぐらい前の話なんですけど、家にいたら急に、ね、寒気したんですよ。
はい。
冬じゃないよ。春先ぐらいだったと思うんですけど。
何ですか？はい。
いや、わかりません。
幽霊じゃない。
いや、違うと思う。それで、とりあえず寝るわけですよ。はい。だけど、ますます寒いし、汗は出てくるし。
うん。
で、いや、これはもう、明らかにおかしいと思って熱測ったら、はい、やっぱり9度8分ぐらいまで出て。
ええー、それ結構辛いですね。
で、もうそれがね、もう夜だったんですよ。
はい。
割と遅い時間だったんで。うん、
病院やってない？
やってない。まあ、休館ぐらいはあるかもしれないけど、もうとりあえず何とかするしかないと思って、
はい。
ちょうどたまたま自分が住んでるマンションのすぐ入り口のところに自販機があって、はい。そこにたまたまポカリセット売ってたんですよ。で、
はい。
わらおもすがおも、おすがる思いと、まさにこういうことなんだろうね。まあ、そこでとりあえず、ポカリスト2つ買って、
はい、
もう家に帰って、1本開けて一気飲みして、で寝ました。
あ、どうだったんですか、その結果は。
で、もう1本肩の肩割りに置いてたんだけど、はい、それで翌朝になったら、うん、まあ、7度ちょっとまで下がりました、実は。
もしかして解熱剤が働いてたんですかね。
まあ、解熱効果と言われている、まあ、うん。どこなんだと思うんですけども。
すごい。
でもね、でもです。結局、はい、その次の今、なんとか熱下がったから、はい、あ、これ大丈夫だと思って会社行ったんですけど、
7度。
普通の平日だったんで。
はいはいはい。
で、そしたら案の定ね、また8度ぐらいに上がっちゃったんで、
あ、
まあ意味はなかった、意味があったのかどうかって言われると、なんともね。
一時的にね、下げてくれたかもしれないですね。
そうなんですよ。で、やっぱり今さっき言ったように解熱効果があるって言いましたよね。
はい。
ね、やっぱり体調不良の際の栄養補給だとか、うん、まあ、水分補給を目的とするなら、やっぱりポカリスエットの方がいいんだそうです。で、それなんでかっていうとね、理由はナトリウムの量。はい、
ナトリウム、
はい。まあ、簡単に言うと塩ですよ。はい。要は、まあ、ポカリが実は、ナトリウムが49グラム。ミリグラム。49グラムも入ってるわけない。49ミリグラム入っていると。
49ミリ入ってるんですね。はい。
一方さっき言ったアクエリアスって言いますね。はい、アクエリアスは34ミリグラム。
あ、じゃあポカリの方が、はい、多いんですよ。多いんだ。
そう。それから、まあ、特にお医者さんなんかも滑ったりするらしいんですけども、
はい、
ナトリウムの他にも炭水化物が多いんですね。
あ、そうなんですか。うん、
だから食欲がない時でもしっかりエネルギーを摂取ができると。
へー、すごい。人間の体に必要なものをちょっと補いたい時は、
ね、
じゃあポカリかなって感じですかね。
うん、で、さらにまたちょっと具体的な話をしてしまいますとね。
はい、
ポカリセットには、生理食塩水、まあ人間の体内にこう取り入れるために必要な、うん、はいはいはい、まあ、水分っていうのかな。
はい。はい、
ね、まあそれにこう近い。
あ、そうなんですか。はい、なんか、点滴とかでもね、ありますよね。生理食塩水をこう、脱水症状の時とかに入れて、ちょっとそれに近いんですかね。
そういうことですと思いますね。うんうん、で、まあ、より、こう、人の体液に近い、まあ、組成と浸透性の、まあ、まあ、いわゆる、生理食塩水。
はい。
が、まあ、発汗によって失われた水分を補給するのに、まあ、効率がいいと。
うん、なるほど。
医学的にもね、なんか証明されてるんですって。
あ、そうなんですか。
うん。だから、お医者さんも勧めるっていうのはそういうとこなんでしょうね。
じゃあ安心して飲めますね。
そうですね。で、だから、かつてさっきも言った、私みたいにね、ちょっと極端かもしれませんけども、まあ、琴原さんのように、まあ、風邪をひいた時だとか、
うんうん、
体調が悪い時、それから熱がね、ある時。
そうですね。ま
あ、やっぱりその栄養価が高い、高くて、まあ、人の体液に近く作られているポカリセット飲む方が、まあ、よりこう、治りが、早いと。
うん、そうですね。
いうことなんですよ。
なんかちょっとポカリに関するこう見方が変わりました。心強い見方だなって思いました。
うん、だから、で、ほら、さっきも言ったけど、その CM 効果も多分あると思うんですよ。
はい、そうです
ね。まあ、CM でさっき使ったね、フィールドオブビューの曲にしてもそうだし、はい、あとほら、有名なね、女優さんだとか。
そうですね。ポカリの出た女優さんが売れるみたいな、こう、
そうそうそうそう、
ジンクスがありますよね。
うん。俺が高校生ぐらいの時だったかな。
はい、
宮沢りえさん、
はいはい。
まあ、確か出てたような気がして。多分それで好き、あ、多分だって生まれる前
ぐら
いじゃ
ない。生まれる前かな、そうか、うん、多分。
そうそう。それで、まあ、一躍人気になったりとかっていう、まあ、
そうなんですか、
ある意味、登竜門的なね、
うん、
ものなのかもしれませんけどね。
はい。
それで、まあ、ポカリセットの人気もね、またさらにこう上がっていって、いるのかもしれませんよね、
うんうん。そうですね。みんななんかもう、生活の一部に入ってる気がします、ポカリセットってね。
う
ん、
そう、だからもう健康飲料水っていうね、枠にも完全にもなってきているのかなというところありますよね、
うん。そうですね。
はい。といったわけでございまして、今週のスポットライト、ポカリスエットをテーマにお届けいたしました。
君のために歌うよバースデーソー。かなり拙い言葉だけど。
相原龍太、フォース CD、バースデーソング、Now on sale。
プレイドウェルライスカーズ。
合言葉のコーナー。さて、第3週の今夜オリジナルコーナーは合言葉ですね。早速今回語の詩をご紹介したいと思います。言葉少なに笑った、無邪気な姿見た日から、まるで突然の雨さ、降り出した僕の恋模様、画面の向こう側、小さな胸の膨らみに鼓動、いつもより早くリズム刻み出した、寝癖のまま一人過ごす休日も、チャンネルを回せばすぐに幸せが訪れる、会いたい気持ちが多すぎておどける君の笑顔に気を失いそうになるんだ、それでももし叶うことなら、秘密の丘の上、二人だけの空、抱きしめたい。はい、というわけで、ちょっと短かったですけどね、はい、楽曲の一番だけの部分を、うん、はい、紹介させていただきました。
はい、
こちらの楽曲ですね、カブさんという。
カブさん。
はい、うん、方なんですけども、多分これジャケット見るとね、ちょっとパッと見分かりにくいんだけど。
分かりにくいけど、うん、すごいインパクトのある人ですね。ですね、
はい、はい。でも、声を聞くと多分分かるんですけども、うん、女性アーティスト。
はい。
はい。だと思っています。
はい。
そのカブさんのリアライズという。
リアライズ。
はい。楽曲をお届けいたしました。実はこのね、リアライズって曲ね、確かメジャーデビューの曲なんですよ。はい。
うんうんうん、
はい、で、もう結構前なんですね。2000年なので。
2000年
はい。かなり前です。17年前。
17年前。
はい。
わ
ー。ということなんです。で、確かこのカブさんって俺実はね、はい、当時あるテレビ番組をちょっと見てまして、そこで、ま、知ったんですけれども。
そこに出演してた方なんですか？
はい。簡単に言うとね、ま、いろんなミュージシャンが、はい、あるテーマに基づいてこう曲を作っていくわけですよ。
ええー、面白い。
で、それをま、いろんなリスナーの人だったりとか、はい、ま、街の人だったりとかに聞いてもらって、うんうんうん、ま、その曲がま、そのテーマに沿って一番こう、良かったよとか。なんかそんな感じの番組が昔、確かにあって。
面白そう。
うん。今もやってれば俺、出てもよかったなと思うような感じのね。はい。まあ、それに今出てたカブさん、はい。
なるほど。
はい。の曲なんですけども。まあ、一番だけね、ちょっとお届けしましたけども、はい、じゃあ、琴原さん、今率直にですね。
はい。はい、
この詩を聞いて、どんな風な感じを
思い浮かべましたかね。そうですね。私、すごいいいなって思ったのがですね。
はい。
テレビのチャンネルを変えるだけで、回せばすぐにこう、幸せが訪れるっていうのがあったんですけど、
うんうんうんうん、
それすごいいいですね。私も、ね、チャンネル回せば幸せが訪れればいいな、みたいな、思うぐらい、すごいいいな、その歌詞。
だ結構、そのチャンネル回してでしょ、うん、で、その人がパッと出てくる。
はい、
もう、その人が出てくるだけでも、
もう心が、ああ、よかった。
すごい嬉しな気持ちにね、
はい、
なると。いうことなんでしょうね。
そこインパクトあったな
ぁ。やっぱで、実際にはね、やっぱテレビの向こうの人ってさ、なかなか会えないじゃないですか、
そうですね、
実際は。うん。だから会いたい気持ちがね、大きすぎるとか。
うんうん、
で、2番にね、会いたい気持ちが強すぎてっていう歌詞があったりとか。はい。
はい、
でもテレビの前でその人をこう、憧れながら、
うん、そうですね。
こう、1時間とか30分とかね、こう見ながら。か
わいい。
ある意味かわいいとこありますよね。
いいですね、うん。なんかこう、ウキウキしてるとこが伝わってくるというかね。
そうですね。
うん、
はい。で、そんなね、カブさんの楽曲をですね、じゃあ早速皆さんにね、はい、ぜひ聴いていただきたいと思います。
はい。
はい。カブで、リアライズ。ウォーターテイメント。Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behavedHard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told me.83MHz I&うらら FM よりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージ等のお送り先をご案内いたします。
はい、I&うららFM ホームページより番組名ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にありますお便り募集中と書かれた専用フォームからご応募ください。オリジナルコーナー合言葉で紹介してほしいアーティストの詩やポエムなどがございましたら、次戦他戦は問いません。専用フォームから選択ができるようになっていますので、どしどしご応募ください。 また番組の Facebook ページでは各パーソナリティによる放送後期やオフショットお知らせ等も掲載しておりますので、公式サイトと合わせてご覧ください。
はい、ありがとうございます。さてここで私相原龍太よりライブのお知らせをさせていただきます。次回のライブが今度の土曜ですね、8月19日土曜日、はい、野方にありますアイウー野方でのブッキングライブになります。そして9月になりますと、実はなんと4本もライブを
多いですね、
予定しております、はい。詳細は相原のアメブロ、ツイッター、フェイスブックに、掲載をしておきますので、ご参照ください。
はい、そして琴原殿からもお知らせさせていただきます。ちょっと先なんですけども、うん、10月の1日日曜日ですね、
だいぶ先ですね。私の10月1日、
そうなんですよ、ちょっとまたね、はい、新しいライブが入り次第ご連絡したいんですけども、はいはい、ちょっと10月2日がですね、私の26歳のお誕生日なんですよ。でちょっとその前日がね、日曜日ということで、うん、バースデーライブをしようと思います。
なるほど、
はい、場所は東中野のオルトスピーカーさんですね、はいはい、詳細はまたツイッターや私の公式サイトからちょっとあの情報載せますのでご確認ください、
はい、なるほど、はい、わかりました、はい。さて、本日の放送はいかがでしたでしょうか。
いや面白かったですね、ポカリスエット。
あんまりポカリスエットについて掘り下げることってないでしょ。
こんなに喋ったことないですね、ポカリスエット。
ね、普段ね、まあ、健康飲料とかスポーツ飲料的な感じでね、はいはい、飲んでるイメージが強いですけども。そうですね、
ポカリスエットファンが聞いてるんじゃないですか。
聞いてるかもしれないですよ。
ね、聞いてるかもしれないですね。うん、
あと、やっぱり自分としてはね、無果汁の謎をね、
そこ面白かったです。
絶対に俺はグレープフルーツだと思ってるんだけども。
私もちょっとそれだと思いますよ。
でも、どっちしてもね、違ってるかも分かんないですよ、うん、分かんないけども、
ね、
柑橘系は絶対間違いないと。
なんか入ってますねあれ、
うん、そこだけはねぶっちゃけたんですね、自信あります。
あります、はい、でも私もちょっとそれに賛成ですね。
あとはね、どうやって解明していくかなかなか難しいと思います。
難しい。
ありますけどもね、はい、それから、合言葉ではね、カブさんのリアライズ聞いていただきました、
う
ん、本当にちょっとお茶目な、ね、一面の
こう、ね、
楽曲というか、
うんうん、
はい、すごくノリもなかなかいい曲だと。
ノリは良かったです、はい、
はい、ね、はい、では、インフォメーションお願いいたします。
はい、ラジオとラジコは毎週火曜日夜11時からのレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きください。
はい、ありがとうございます。来週の放送は8月22日火曜日、担当はこの方です。
はい、第4週パーソナリティのハチミツボイスシンガーイガラムです。
絶対聞いてね。
はい、第4週目担当パーソナリティシンガーラジオ DJ イガラムさんでお届けいたします。どうぞお楽しみに。
楽しみに。
それではお相手は私3週目担当パーソナリティ相原龍太と
アシスタント琴原伝でお届けいたしました。
See you next time. バイバイ。
チャオ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。